先週に続きまして新約聖書使徒言行録の13章に記されております御言葉に耳を傾けながら神様を礼拝したいと思います。先週も申しましたけれども、この使徒言行録の13章にはパウロとバルナバという二人の弟子たちを、弟子たちがいよいよこう地中海沿岸の地域へと旅立ちまして、本格的な形で異邦人世界への伝道をこう始めた時の様子がこう語られております。特に先週の礼拝で聞きました13章の13節からは、ピシディア州のアンティオキアという町におきまして、ユダヤ教、そこのユダヤ教の街道でパウロが語ったの説教が記されておりました。今日学んでまいりますこの26節以下の御言葉も、そのパウロが異邦人世界に住んで神を信じ礼拝を守っている人々に語ったそのメッセージの一部ということになります。で、早速そのパウロの語った、パウロを通して神が語った語られた御言葉を見てまいりたいと思いますが、まず初めに注意しておきたいのはこの26節の言葉ですね。そこでまずこのように語りかけられています。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。これはメッセージを聞いている人々に対してパウロが改めて呼びかけている言葉ですね。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、くどくどといろんな言葉を重ねているようにお感じになるかもしれませんが、この当時異邦人世界といいましても、ユダヤ人も住んでいたんですね。で、ユダヤ人も会場に集まっていると同時に、またそのユダヤ人たちにやはり感化を受けて異邦人でありながらユダヤ教の礼拝に、割礼は受けませんでしたけれども、異邦人の、でありながらユダヤ教の会堂の礼拝に出席している人たちもおりました。ですからそういう意味では一口に会堂に集まっていたと言いましても、いろんな人が集まっていたわけです。で、アブラハムの子孫の方々というのは、ユダヤ人のことを指します。で、あなた方の中にいて神を恐れる人たちというのは一般的に神様を信じている人たちという意味ではなくて、ここではその今申しました異邦人でありながらユダヤ教の会堂に出席して神を礼拝していた人たちのことを指す、そういう言葉なんです。で、長々と説明いたしましたけれども、何を申したいかと申しますと、つまりパウロは一人一人そこにいる一人一人、名指しでその名前を語るようにしてそこにいる一人一人のものにこのメッセージを語るんだという思いで彼らに呼びかけたということですね。つまり、伝道と申しましてもパウロは例えば、キリスト教というのはどういう宗教でしょうか、あるいは人は幸せに生きるためにはどうしたらいいんでしょうか、そういう、ある意味一般的な話をそこにいる人たち自身とは無関係な形で一般的な説明をするかのように話をしたわけではないということです。まさにここにこの救いの言葉は私たちに送られましたとありますように、この神のメッセージは他の誰でもない今ここにいる私たちに送られたのだ、今ここにいる私たちに、いや神様ご自身、生ける神様ご自身が差し向かうようにして、いや神様ご自身が私たち一人一人を名前を呼ぶようにして救いの言葉を、この命の言葉を語りかけてくださっている、 そういう、まあ、姿勢がここではっきりと示されているのです。でこれは私今ここにいる私たちに対しても同じでありまして、誰に語るでもなく何か一般的な話を私たちは聞こうとしているわけではない。また、まあ、2000年前の教会ではこういう話がされていました、そういう、まあ、歴史の話を聞こうとしているわけでもない、まあ、そうした、まあ、もちろん2000年前の出来事ではありますが、そうしたことを通して今生ける神様が、生きていらっしゃる神様が今新たにここにいる私たちにこの御言葉を送ってくださっている、与えてくださっている、語ってくださっている兄弟たち、この救いの言葉は私たちに送られました。まあその私たちに送られた御言葉を、私たちに与えられた御言葉を私たちは今耳にしながら、本当にそこに耳を傾け、神様を礼拝したい、そして神様のもとにある、神様の救いと命のもとにある歩みへと踏み出していきたいと思うのです。まあ、それでは、そのような仕方で私たちに与えられている救いの言葉とは一体どういう内容のことなのか、まあ、そのことに目を向けてまいりたいと思いますが、語られている通りに27節、28節をまず見てまいりたい、まいりましょう。まあ、もう一度読んでみますが、こうありますね。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。あの救いの言葉と随分イメージの違うイエス・キリストの死のことが語られます。しかもそれは何か麗しい死というものではありませんし、また英雄のように何か高い理想のために惜しく自分の命を犠牲にした、そういう人の美談でもない。むしろその正反対ともいえる死刑の話です。イエス様には死にあたる理由は何も見出すことができないのに、ユダヤの指導者たちがイエス様を罪に定めることによって、まあ、ある意味寄ってたかって無理やり死刑にして殺してしまった、ある意味これ以上考えることができないような最悪の事態を表している言葉です。でさらにこの29節に、まあ、最後人々はイエスを木から下ろし墓に葬りましたとありますが、この木から下ろしたという言葉はイエス様が本当に神様から呪われた方として死なれたということを意味している言葉なんです。まあ、と言いますのも、旧約聖書の伝統の中では、まあ、いわゆる普通の罪人とも言えない、本当に神から呪われるべき、神の祝福から除外されたようなものが、こう木にかけられて殺される、まあ、処刑される、あの、そういう定めがあるんですね。ですから、イエス様は木にかけられて殺されたんだ、いうのが、いうことです。つまり、イエス様は本当に呪われた方とし、ものとして木にかけられ、そして木から下ろされて、そのまま名誉の回復も何もなく、墓に葬られて終わってしまったという、そういうことなんです。 最後のどんでん返しが起こったわけでもない、絶対絶命の境地に陥った時に最後イエス様が超人的な力を発揮してご自分を救ってみせた、何か神の御業をしてみせた、あらゆる権力者たちをやっつけた、そういう話でもないですね。イエスは、人々はイエス様を木から下ろして墓に葬った、呪われるべき罪人としてイエス様が墓に葬られて、そこで全てが終わったと人々は見なしたのです。私たちも、もちろんそんな残酷なことをしばしば経験しているわけではないかもしれませんが、私たちのやはり思いもこういうものではないかと思うんですね。最後はこのように何か全てが虚しいまま終わってしまう、それが人生というものだ、それが人間というものだ、何かそういう思いにとらわれがちです。中には幸せな人もいる、幸せな最後を迎える人もいる、いやでも何か自分はこのように木から下ろされて墓に葬られて終わってしまう、それが大方の人の最後であろうし、私の運命もまたそのように終わるのだろうと、なんとなく諦めているのことが私たちは多いのではないでしょうか。また自分自身を見るならば、そうなっても仕方がないような思いにとらわれがちなのが人間の歩みではないかと思います。そういうある意味では、悪の力というのか闇の力というのか、または虚無とか罪の力が全てを支配するように思われる現実が語られるわけですが、ただそれで神の御言葉としてはそれでおしまいではないのです。救いの言葉は、いやむしろそれでおしまいではないどころか、そのところから始まるんですね。ですから三十節に、しかしと、今までのことをある意味冷静に受け止めながら、イエス様は違うんだと、何かほのめかしながらではなくて、それまでのことを本当にそのままに受け止めながら、しかし、神はイエスを、その死者の中から復活させてくださったと語り始めるのです。これこそまさに神様の御業の始まり、神様の御業の現れ表しております。ある人はこれを、絶望を希望に変えるしかしであり、死を命に変えるしかしであると、おっしゃっておりました。まさに最悪ともいえる闇と混乱に満ちた人間の現実を通して、私たちの罪と死というどうすることもできない現実を貫くようにして、私たちにとっては現実としか思えない、それを貫くようにして、そこにおいてこそ神様が生きておられる、神様が生きて働いてくださる、闇を光へ、絶望を希望へ、死を命へと変える神様の御業がここに始まっている。そしてパウロが私たちに、聖書が私たちに訴えますのは、その救いの御業を、神の御業を私たちは見ているだろうか、聞いているだろうか、そういうことなんですね。 もう一度ここで、まあ、先ほど見ました27節から29節において見ました、十字架に至るイエス様の道行きを振り返ってみましょう。確かにそれはイエス様がご自身何の罪もないイエス様が罪人として呪われ、神様に呪われ見せられた、そういう罪の歩みです。しかしそれは神様の見ての中において、それが全てではないのです。そこに何の希望もない絶望の中に私たちが捨てられているわけではないのです。ここでイエス様が罪に定められた、罪人とされたということは、まさにご自身罪のないイエス様が私たちを罪から救い出すために、私たちの罪の現実の中に、その最も深いところまで入ってこられたという神の救いの御業を表しています。イエス様が死なれたという現実は、そして木から下ろされて墓に葬られたという現実は、命そのものであるイエス様が私たちを死から救い出すために、ご自身死そのものの中に入ってきてくださったことを表しています。しかもそれは英雄の死とか立派な死ではなくて、神様に見捨てられたような、そういう死を死なざるを得ない私たちの、その傍らに、そのただ中にイエス様が来てくださったことを表しています。言うならば、イエス様は神様から見捨てられる以外にないと思われるような私たちの一切を、私たちに代わって全部その身に負ってくださった、そのすべてをご自身の身に担い切ってくださった、そのことを表しているのです。このイエス様において神様は私たちを見捨てていらっしゃるのではない、いや見捨てるどころか全く反対に、どんな時であろうとも、どんなところであろうとも、神はイエス様において私たちと共にいてくださる、私たちに寄り添っていてくださる、死の闇の底であろうと、罪の深みの中であろうとも、そこで神様は私たちを見捨ててしまうのではなく、そのところにこそイエス様を送ってくださって、私たちと共にいてくださる。しかもあの十字架の上で、私たちのそうしたあらゆる暗い運命を私たちに代わって担ってくださったということを、そういう神様の愛をここで示しているのです。それがイエス様の復活のメッセージです。しかしと言われて、しかし神は、さまざまなことがあります。それは現実です。私たちは勝手に幻でもない、勝手に思い描いている悲観的な話でもない、私たちが罪人であるということ、私たちが死を迎えるということ、私たちがさまざまな闇の中にあるということ、それはどうすることもできない現実でありますが、そうでありながら、しかし、その死者の中から神様はイエス様を復活させてくださった。その死の闇の中から、神の全能なる神様の愛が、私たちを命へと蘇らせてくださる。死も滅びも貫いて、私たちの罪の現実も貫いて、全能なる神様が復活の命を私たちにもたらしてくださる。 神のうちにある永遠の命になる道を今このところにこそ切り開いてくださる。あのパウロの言葉をもう一度言いますと、兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、またあなた方の中にいて神を恐れる人たち、誰一人漏れることなく、この救いの言葉は私たちに送られたのだ。この救いの復活の御言葉は、神の愛の言葉は、私たちを愛してやまない、私たちを救ってやまない神の御言葉は、この私たちにこそ与えられたのです。私たちはここにおいて、この私たちに与えられた、私たちに送られた神の救いの言葉を、言葉にいつも耳を傾けているでしょうか。神様が今も示してくださる新しい命の道に、その復活の道に目を注いでいるでしょうか。もちろんこの世の旅の中でさまざまな声が聞こえてきます。さまざまな闇が私たちの目に飛び込んできます。悲しいことに、この地上に生きる私たちは、こう下にばかり目が行ってしまうことが多いのではないでしょうか。自分を覆っている罪にばかり目が行ってしまうのではないでしょうか。そして虚しい言葉の方が何かもっともらしいように思ってしまいがちではないでしょうか。しかし聖書はしかしと言うのです。私たちの目にどう見えようと、私たちの心にどれほどピンとくるものがあろうと、神はイエスをその死者の中から復活させてくださった。そのイエス様を通して神様は私たちのこの現実の中に新しい復活の命の道を開いてくださった。そうであるからこそイエス様は罪の中に入られ、私たちの闇の中に入ってこられ、私たちの一切の罪を、一切の運命をその身に担ってくださったんです。その救いの御言葉に私たちは今こそまた新たに耳を傾け、目を向けていきたいのです。で、最後にもう一つだけ心に留めておきたいと思いますが、この御言葉を語っているパウロ自身はどうなのか。彼自身はこう一点の曇りもない、本当に純真な穢れのない信仰心を持ってこの御言葉を受け止め語っていたのか。もちろんその半信半疑で語っていたということを言いたいわけではありません。ただパウロが自分の過去を振り返って何の汚れも染みも感じないで、すがすがしい思いだけでこうこの御言葉を語ることができたのか、そうではないです。ご存知のようにイエス様から召しを受ける前、復活のイエス様に出会う前、パウロはまさに教会の迫害者でありました。クリスチャンたちを捕らえ、はっきり言えば殺すことに自分の使命があると、キリストの教えを撲滅することに自分の使命があると心を燃やして、実際に多くのクリスチャンたちを捕らえ、投獄させていた、命を失った者もあるでしょう。 そのパウロが復活のイエス様と出会った時に、深い闇の中に突き落とされたかのように目が見えなくなり、しばらくの間本当にその闇の中をさまようような時を過ごさざるを得なかったと言われております。まさに、まあ、その自分のしたことが悪かったという単純な話ではなくて、パウロ自身、自分自身の存在の根底にある罪というものを深く知らされて、それと向き合うべく与えられた時間であったのであろうと思われました。そしてその中にあって初めてパウロもまた、あのしかしという救いの言葉を自分自身に送られた言葉として聞き取ることができたのです。その死者の中から、しかし神はイエスをその死者の中からこそ復活させてくださった。あなたを救うために、あなたを生かすために、そしてあなたを福音の器として用いるために、この救いの言葉はパウロが、本当にパウロ自身、自分自身に与えられた言葉として受け止め、生き、そして自分の言葉を通して働かれた御言葉なのです。私たち自身もこの御言葉を受けつつ、それでも別のものが、別の声に耳が向くかもしれません。自分の罪を語る言葉、自分の弱さを囁く言葉、自分の不信仰を思い起こさせる言葉が私たちの気になるかもしれない。もちろんそれは事実なのかもしれませんけれども、でもその私たちの罪深さのためにこそ、何度も申しますように、イエス様が十字架の道を歩まれ、私たちと私たちのためにその命を捧げてくださいました。そのイエス様が神様によって復活させられて、私たちにとっての新しい命となってくださった。どんな時も私たちに与えられたこの命の道を今一度新たに思い起こしたいと思うのです。どんなところに、どんな深い罪に落ち込んでしまった時であっても、私たちにこの救いの御言葉が与えられているというところに私たちは帰っていきたいのです。そして、神様から約束されている、そして神様から期待されている、この新しい命の、命に向かって、歩み出していきたいと思います。今ここにイエス様がおられます。私たちの弱さの中にイエス様がおられます。私たちの闇の中に十字架と復活の主であるイエス様が共にいてくださり、私たちを導くように歩みを共にしてくださいます。この方に導かれながら、このところから新たな歩みへとまた導き出して、また踏み出してまいりましょう。そのような神の御言葉のもとに、この新しい週の歩みをまた始め、総会におけるこの新しい一年に向けての私たちの歩みを見出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御一人子イエス・キリストを私たちの罪のために、私たちの救いのために 与えてくださいました。そして私たちが闇の中に陥ってしまうことなく、絶望の中にとらわれてしまうことなく、命のうちに、希望のうちに、あなたに、あなたを見上げつつ歩むように、またあなたの恵みの豊かさを表すように召し出してくださいました。どうぞ私たちが感謝を持ってこの救いの御言葉を、あなたの命の御言葉を受けることができますように。そしてまたこのところから歩み始めます道において、常にこの御言葉にこそ耳を傾け、あなたが示してくださる御言葉の光の道をこそ歩むことができるように、私たちを導いてください。私たちの教会もまたそのようなあなたの教会として、あなたの御栄を表していくことができますように、導きを与えてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。